現在、建設現場で荷物を運ぶアルバイトに行っています。10から50キロの荷物を背負い、担いでいます。体が悲鳴を上げていますが、改めてお金を稼ぐことの大変さと、献金の重みを感じている毎日です。今回いただいた献金も、神の島の長崎教会のお一人お一人が、それぞれ主が置かれた場所で、給料を得てその中から捧げ、この者がその中から受ける恵みをいただいていることを心から主に感謝しています。ぜひ、神の島長崎教会の皆様にもよろしくお伝えくださいと。ここまでが献金のことですね。こういうふうにメールが入ってまいりました。で、まあ、その後は、石田の石のことなんですけど、今、アストンなので彼がですね、カンボジア個人のトップページのことの、交渉してるんですけど、やってもらってるんですけども、まあ、それについて書いてあって、石田よしカンボジア個人のトップページのラフデザインを確認しました。非常に良いものでした。主にあって素晴らしいものとなっています。今しばらくお待ちくださいということで、ね、メールが来ております。殉教正解までには、石田よし個人のホームページはもすでにありますけども、カンボジア個人のですね、ホームページが出来上がります。独自にこれ予言を通して示されましたので、カンボジア個人のホームページを作ります。子供たちの作文、手紙、書いた絵とか、そういうのも全部出しますので、ぜひ皆さんですね、見てほしいと思いますけれども、それを作ってる最中なんですけれども、まあ、光くんからメールが入ってきました。本当にね、感謝しています。ぜひね、皆さん、時々思い出して、祈ってあげていただきたいというふうに思います。会いたい人は白馬に行かれること。殉教生涯に来ればきっと来ると思いますので、殉教生涯来たらビデオを手伝ってもらおうと思ってますので、ぜひね、殉教生涯の方にお見になっていただきたいと思います。じゃあ、それでは聖書の方に入っていきましょう。マタイの福音書の今日は、9章ですね。9章の、ところから、9章の18節からですね。イエスがこれらのことを話しておられると、16ページ、第3版だと16ページ。第2版はもう少し若いページだと思います。これらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏していったと。この一人の街道管理者は、マルコとルカを見ると、ヤイロさんだということがわかります。ヤイロという人ですね。私の娘が今死にました。でも、おいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。そうすれば娘は生き返ります。と。ここが言ってあります。で、皆さんですね、この人にとって一人娘だったかどうかは書いてないからわからないけれども、一人娘でなかったとしても、私は4人娘がいますけれども、4人娘がいるから一人ぐらいはどっかにあげれるかってあげるわけにはいきません。まあ、非常に大切な一人一人が娘ですね。でまして、まあ、一人娘だったらもう、メリットも痛くないって感じでしょうけども、その大切な一人娘が死んでしまったわけですね。まあ、本当に、もうこの人にとっては大切な大切なかけがえのない、やっぱもしかしたら生き返りだったかもしれないし、そこまではなくても、もう本当に大切なものだったと思うんですけども、大切なものなんですよね。大切な、まあ、人だったと思うんですけども、まあ、その人が死んでしまったわけですね。で、本当にだから心痛かったと思うんですが、すごいのは、イエス様とも来て、イエス様に娘の上に見ておいてやってください。そうすれば生き返りますと言ってるんですね。私はこの後、ヤイロさんの娘さんが、これヤイロって言うんですけども、娘さんが生き返ったことを聖書から知ってます。だからこれを見ながら、あ、すごい信仰だなっていう、まあ、そんな程度で読むかもしれないと思うんですが、よくよく考えてみると、娘は死んだら普通おしまいですよね。もちろんこれからも奇跡の時代が来ますから、生き返る人は出るでしょうけど、みんな生き返るわけじゃないと思うんですね。天に帰る心があるってもらうでしょうし。先週かな、お話した入江ジュニア君の話は先週話したんだっけな。先週話したんだっけな、ちょっとすいません。入江ジュニア君の話をしましたけども、天に帰ったわけですよね。で、やはり普通死んだらもう終わりなんですよね。地上ではですよ。クリスチャンの場合は永遠の天国があるから終わりでは全然ないんですけど。で、つまり何を言ったら、ところがこのヤイロさんは、イエス様が来て手を置いてくれたら生き返るって信じたんです。普通で考えたら、絶対起こり得ないこと、ありえないこと、もうちょっとこう厳しいかとしたら、普通じゃ考えられないこと、クリスチャンだから愚かじゃないですよ。素晴らしいことなんですけれども、普通で言ったら馬鹿げてること、そう思われることを彼は信じたんですね。なぜかって、それはイエス様が手を置いてくだされば光ると信じたんです。でもしこれはイエス様ではなければこれは愚かで虚しいことです。でもイエス様が来てくださってイエス様が手を置いてくだされば光るって信じたんですね。今日一つ目のポイントはね、ヤイロさんは絶対じゃないことをでも死が置いてくだされば生き返るって信じたんです。で皆さんも現実に人が亡くなる場合もですけれども、それとともに、いろんな意味の死を持っているかもしれない。もうこの関係は回復しっこない。もうこの問題はもう仕方がない。もうこれでもう決着がついた、これでいいって、自分の中でもう蹴りをつけている。でも本当は、もうそれは蹴りをつけたけど、結局、 なんかもう仕方がないっていうような思いを持ってしまってることがあるかもしれない。でもですね、あなたにも私にもそれは解決できないし、もうそれ以上ほじくっても仕方がないかもしれない。でもイエス・キリストがその懇談に、そのことに問いてくだされば、死を復活させた方は解決できるっていうことをね、期待してほしいんです。ヤイロさんはそれを期待してイエス様のところまで来て、あなた方をお越しくだされば生き返るんですって言ったんですよね。で、マタイと、マルコとルカの福音書を読むと、この12年長血を患った女の人が治った後にヤイロさんは死ぬんですね。あ、この娘は死ぬんですね。最初にかかっていて、でもそこでイエス様が言ったのは、恐れない、ただ信じていなさいって言ってますから、やはり信じてたんでしょうね、イエス様さえ来てくれればって。で、実際生き返ってしまうわけです。皆さんね、もう無理だ、もう終わったって思った問題でも、主のところに持ってきてほしいんです。もちろん神様がね、これが最善なんだよ、これでいいんだよって言えばそうです。でも主が何とおっしゃるか、ヤイロさんの時はすぐについていかれて、弟子たちもついていった、だからつまり一回らしていってあげようってことでしょう。主が何とおっしゃるか、ね、ちゃんと聞いてほしいと思うんですね。ですね、随分久しぶりの話をしますけど、先ほどここで賛美リーダーをしてくださった方がおられました、ね、で、今はですね、敬虔なクリスチャンって感じですけれども、かつてはですね、迫害者とまでは言わないですけれども、神様は私は信じないって宣言した方だったんですね、まあ、コンピューター関係のことをされてるからですね。で、コンピューターのシステムのことをされてるからです。で、家庭集会に行かれた時もですね、買ってこられたんですね。みんな喜ぶじゃないですか、クリスチャンって家庭集会に来たらみんなね、ようこそいらっしゃいましたって、私たちが嬉しいから、本当に、建前が本当に嬉しいから、本当によくございましたって、これから拍手でしょ。拍手が一通り終わった後にですね、皆さんの前ですね、すいません、変な期待を持たせちゃいけないので、先に断りを言うときますが、私はコンピューターの仕事をしておりまして、奇跡を信じるわけにはいきません。そしたら仕事ができなくなりますので、皆さんの期待には添えませんので、私は神を信じませんので、よろしくって、わざわざ皆さんにちゃんと言っとかなかったんですね。どこで彼はしかし神様に出会ったのかというと、まあ、何回かあるんですけれども、そうやって信じてなかったにもかかわらず、次男の方が生まれた時に、胆道閉鎖症っていうね、おそらくそうだろうと言われたわけですね。胆管が詰まっているかないかどっちかだと。ね、まあ、なければ閉鎖症っていうのもないわけですね。あったとしても詰まってるだろうと。で、横断がいっぱい出て、もう生まれてすぐの時に手術しかなきゃいけなくなったと。で、手術してもうまくいったとしても、その長くできるかどうかわからないし、失敗したら命が危ないってことだった。それで手術の前に奥様と共に呼び出されて、2時間半ぐらいお話を聞いて、この分厚い本をもらったそうですね。経験のある方があったんですが、そして最後にサインをすると。手術をして何かあったとしても、別に、ね、お医者さんとか病院にどうこう言いませんっていうサインするわけですね。そのもとで手術が始まるわけです。で、だったわけですね。ね、彼はキャリアもありましたし、彼は子供を愛していましたし、彼の持っている人生の経験も体力も全てをもってしても、もうどうしてあげることもできなくなったわけですね。で、手術してもうまくいったとしても、どこまでいけるかわからない状況だったわけです。で、失敗したらもう命は危ないって状況だったわけですね。その時彼はどうしたかというとね、まだ神を信じてなかったんですよ。まだ教会来てなかったんですよ。でもですね、奥様には内緒で手術の前の晩ですね、彼はね、徹夜で祈ったんですね。でね、手術の時ね、5時間かかるって言われた、最低5時間かかるって言われた手術が1時間ちょっとで先生が出てきたそうですね。で、なんでこんな早く終わったんですかって言って、普通大体そういう時親っていうのはね、否定的に考える。何かあったんですかって。先生が言われた、開けてみたら胆管はあったと、詰まってもいなかったと、だから閉じましたと、ね、だからもし切ってしまったから1週間ぐらいいた方がいいけれども、もう立ったら帰っていいですよってことで、彼はそのことに関しては癒されていたんです。でね、これはね、奇跡なんですと、そのお父さんは信じています。ここに立っていた方ね、奥さんも信じています。もちろん彼だけではなくて、教会が真剣になりました。奥様も真剣になりました。でも彼も真剣に神のところに行ったんですね。あれですか、ね、単独閉鎖症っていうのはね、その後私たちの教会のある方が、牧師の娘さんがなって、やっぱりちょっと厳しかったんですね。で、俺は厳しい病気です。龍があった再生不良性貧血とも一緒ですね。なんか最近それをテーマにしたドラマがあるみたいですけれども、かなり、ね、厳しいですね。で、面白いと思うんですよね。そのことを通して本当にでも主のところに行った。 で、主が手を貸してくれればって奇跡を求めた。その奇跡が起こったんですね。皆さんね、私たちにはイエス・キリストがいるのです。死人さえ蘇らせてくださった方がいるんです。ヤイロは期待して信じたんです。あなたが手を貸してくれればこの子は生き返るんですって。人は笑うかもしれない。実際この後笑ってますからね、その他の人たちが。人は笑うかもしれない、バカにするかもしれない。でもヤイロは、いいですか、イエス・キリストが手を貸してくだされば生き返ると信じたんです。で、私たちがその他の何かにより頼むなら愚かかもしれません。でもこの死に誓って復活された、命をかけてあなたを愛してくださった方により頼むならば、それは愚かではありません。信仰なのです。で、もちろんそのイエス様はね、あの、これはここに心があるんだよ、そのままでいいんだよとか、そういうような話は別ですよ。でもそうでない限り、もっと大胆に死のところに行ってほしいですね。ヤイロさんのように、娘が死んだ時、ヤイロさんは娘のところに来てください、手を貸してくれたら治るんです、治るじゃない、生き返るんですって、そう信じたのですよね。そしてイエス様は分かったって言って、最高って言って弟子たちもついていきました。するとですね、20節すると、見よ、12年長血の間、長血を患っている女がイエスの署に来て、その着物を下に触ったと。この長血を患っているのは婦人病だと思われます。で、12年間わざっていたわけですね。で、マルコの福音書によりますと、マルコにも出てくるんですね。多くのお医者さんにかかったと書いてあります。だから、いろんな医者にかかったんだけども、甲斐もなくと書いてあるんですね。たくさんのお医者さんにかかったんだけど、甲斐もなく、財産を使い果たしたって。まあ、使える財産があっただけ幸せだと思いますけども、使い果たしたわけですね。そしてお金がなくなってしまった。ね、なぜ全部なくなってからキリストのところに来るんでしょうかね。ある間に来ればいいのにと思うんですけど、でも、なくなっちゃった。でも素晴らしいですね。お金がないと直してくれないなんてことはないのです。皆さん、この人はね、素晴らしいね。12年間長血を患って婦人病でしょ。いろんなお医者さんにかかってダメだったんでしょ。お医者さんだって、そのいいお医者さんもいろんなお医者さんいると思うけど、本当に心から直してあげようと思って精一杯ってくれたお医者さんもいっぱいいたと思う。でもダメだったんですよ。何をしてもダメだったんですよ。でもお金もなくなっちゃったんですよ。普通で言っておしまいなんですよ。諦めるしかないんですよ。でも彼女は女の人ですね、この人は。彼女は婦人病だから、女の人は、イエス様のことを聞いたときに、あ、この方だったら治してくれる。この人だったら治せるって、誰もダメだったのに、当時の最先端の医学と言ってもいいでしょうね。もう使ってもダメだったのに、イエス様だったら治せるって、信じたんです。だから、イエス様の衣の房に、まあ、ここには書いてないけど、お着物のうち、21節、お着物にも触ることができればきっと治ると心のうちで考えていた。考えていったって言葉はあんまり良くないですね。他の文章では中が出てて、言ったと書いてあるの、ね。そう言っていたと。心の中で、イエス様触れば治るって告白していた。信じていたんですよ。もちろん考えていたって訳してないけど、日本人は考えるというとなんかね、こうなんか、試作的なので、こう、本当にこの人に触れば治れるんだってこう、信じていた。そのことを、まあ、信じたわけですね。だから、婦人病ですからね、そんなに大丈夫でもない。雷病だったらね、私は雷ですって言って人の前に出てくるのはすごく勇気がいるんですけども、まあ、婦人病だから雷病ほどではないにしても、たくさんこの時のイエス様は人気があるから、周りに人がいるのに、そこまでやってきて、かき分けて、後ろから衣に触るっていうのは勇気がいったと思う。でも、その勇気を持ってでも、イエス様に触りたかった。なぜか、触りさえすれば治るって。触りさえすれば治るって信じてた。イエス様を信じてた。この人に触れば誰も治せなかった、どんな誠意あるお医者さんでも治せなかった、その病気をイエス様だったら治せるって信じてたんですよ。だから来たんですね。で、実際ですね、この人が触れると、ね、イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい、あなたの信仰をあなたは治したのです。すると女はその時から全く治ったと書いてあります。他の、これもマルコのムルカにもあるんですけども、を見ると、触った時にイエス様から力が流れていって、イエスから力が流れていって治したって書いてある。だからイエス様が治したんです。イエス様から力が流れていって、聖霊の力ですね、その聖霊の力が治したんです。でもイエス様は何て言ったかったね、あなたの信仰が治したって言ったんですよ。嬉しかったでしょうね。で、これはね、面白いんですね。イエス様が治したんですよ。イエスキリストから聖霊の力が流れていって、この人は治されたんですよ。でもイエス様はあなたの信仰を治したって言った。ってことは、この人が信仰を持って触ったから治ったんです。他にも群衆いっぱいいたからね、イエス様の衣どころがね、体に当たってしまう人もいたと思う。でも、その人は治ったでしょうか。ね、擦り傷も治ってないと思います。 極端に言ってますけど、何言いたいか、触ったら治るって信じてたこの人は、その通りに治ったんですね。今日礼拝に来てる皆さんね、きっと今日神様は私に触れてくださる、きっと今日私に語ってくださる、きっと神様は今日礼拝の中で私に励ましをくださる、きっと神様は何かしてくださるって期待してます？別に説教者には言いません、イエス様にです。期待してる人はね、賛美で触れられたりメッセージで触れられたり全部かすったとしても全然違うところで神は触れるんです。イエス様はこの教会に満ちている、この教会にどこでもそうだけど礼拝の中で満ちていて、本当にあなたが期待してイエス様のところに来れば主は信じた通りになさるのです。これがイエスキリストなのです。で、この時ですね、イエス様はですね、言ったあなたの信仰のために治したんだよってこう言ったんですね。で、それをこのヤイロさんは目の前で見た。ああ、この女の人だって治ったってね。で、マルコとルカによると、ここで伝えに来るわけですね。ここで死ぬわけですね。娘さんはね、マルコとルカの方によるとね。でも、イエス様はね、ただ死にていなさいってわけですね。だから、ただ死にていなさいって言うんですね。そして、ヤイロさんの家に行きます。するとですね、22節3節。イエスはその管理者に来られて、ふゆく者たちは騒いでる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠ってるのです。あ、すいません。もう話を次に言っちゃったけど。ちょっと戻りますね。ごめんなさい。この、ここで、12年長血を患ってた女の人ね、本当に、普通なら絶望すると思うんですよね。お医者さんも治せなくて、もうお金もなくなって。でもね、これも先々週かな ?2、3週間前、松本俊也牧師、ちょうど今日出ております。あんまりもっとね、もっと本物は素敵なのにね、なんかこう、こっちですね。ウォンテッドって感じでしょ死ぬたいって感じですよね。この写真ね。トシア牧師。牧師になった時に証しを私もしましたが、彼は8歳まで、アトピー性皮膚炎だったんですよね。8年間。生まれた時から。朝起きると、もう寝てる間に書いて、シーツが真っ赤で血に染まってることが結構しばしばあったわけですね。お母さんはトシア君をとっても愛していましたので、とにかく治してあげたかった。いろんなお医者さんにかかって出る新薬は次から次へと試してみた。漢方にも手を出し、17年前、この前15年って言ったけど嘘です。3年は8歳ですから17年前。17年前に20万した機械をわざわざ買って、なんとか治してみたいと思った。お金を、自分の使える範囲のお金を精一杯使って治してあげたいと思って一生懸命やったけど、結局治らなかった。何も変わらなかったわけですね。でも、まあ話しましたね。教会来たら治るよってお姉さんから言われた時に、教会行ったら治るんだって、イエス様治してくれるよって、イエス様治してくれるんだって諦めなかった。イエス様に期待をして教会来たんですよね。そしてその日信じたわけです。素直ですね。そして1ヶ月余り経った時、長崎で住んでおけたんですね。で、これはこの前話しましたね。2月5日まだ人教生会が始まる前です。そしてその2月5日の日以来、彼は今日に至るまで17年間アトピーは一回も出ていません。全く出ていません。見事ですよね。信じた通りになったんです。イエス、教会来たら治るよ。イエス様治してくれるよって言って、イエス様のところに来た時に、イエス様は裏切らなかったんです。だからね、人は答えたくても答えられないことがあります。私は親としてね、子供に答えてあげたいと思ってるけど、答えてあげられないことが結構あって、申し訳なく思いますよね。でも、イエス・キリストは信じて近づく者にその通りに答えられるんです。で、もちろんそれがあなたにとって最善でない場合、明らかに良くない場合はちゃんと言われます。違うよって、方向が違うでしょ、こうしなきゃダメだよって言われることは確かにあります。ただね、主のもとに行く前に自分で勝手に御心じゃないって決めて御心を狭く狭く狭くしないでください。結構そういうクリスチャンが多いんです。私クリスチャン2世なのでよくわかるけど、御心って皆さんが思うより大きかったり広かったり、神様ってはるかに大きい方ですから、主のもとにストレートに行ってみてください。そしたら神様はって答えてくれることは結構ある。神様ってこんなに勝ったんだって分かることがたくさんある、ね、その上で主がね、明らかに違うでしょって言われた時は受け取っていただきたいと思いますね。でね、皆さんね、それを覚えてほしいですね。自分のことであっても家族のことであっても、今までどんなにやってもダメだったからって諦めない。イエス様がいるんですよ。この方がいるから私たちには希望がある。そしてそれは信じるなら成就するんですね。パウル牧師が来られて言いました。信じることがそのことの起こることの保証であるって。 信じるならもうそれは確実にその通りになることの保証なんだって言いました。覚えてらっしゃいますか、皆さんね、ぜひね、そのことを覚えてほしいと思います。それで次行きますね。家に来たんですね。そのヤイロさんのお家に来ました。笛吹く者が騒いでる群衆を見て言われました。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスをあだ笑ったと。まあ、とんでもないかもしれませんけど、普通に考えたら、それは本当に死んじゃってるわけですから、ね、眠ってるんだなんて言ったらね、バカじゃないって感じでね、思えるのは当然でしょう。で、特にこの、知恵識を持っている方は23節のところに下に、笛吹く者たちのところにこう書いてありますね。ユダヤ人の葬儀の習わしで、どんなに貧しい者でも、最低2人の笛吹きと1人の泣き女を用意することになっていたと。葬儀の時は泣き女というのがいるんですね。泣くための職業的な、これ本当にユダヤではあったわけです。で、リッチな家庭になると、その泣き女がいっぱいいて、みんなでこう泣くわけですね。職業的に泣くんですよ。ね、そういう人がいたわけですね。そういう人たちがいて泣いたり、まあ、笛吹いて騒いで、まあ、騒ぐってところがあると、まあ、悲しんでたわけです。そこに弟子様が、ね、眠ってるんだって言って、あだわるわけです。バカなこと言ってんじゃないって。ということはね、信じた人のことって、信じる人の言葉とか、信じる人の声ってのはある意味で、世から見たら、普通の常識から言ったら、あだわられることがあるんです。もしイエス様を信じている私たちが本当にイエス様を信頼して進んでいくと、家族や友人から時としてあだわられることがあるかもしれません。いつもいつもクリスチャンでいい人ね、本当にいい人ね、貧困法制、学力優秀なんて言うんだっけ、他に、商売繁盛がないよ、なんかいい人ね、いい人ねって言われてるなら、ちょっと待ってください。もちろん悪い人って悪い人はありませんよ、誤解しないでください。本当にイエス様を信じて、イエス様を期待して歩んでいくと、バカじゃないのとか、そこまで信じておしまいだねとかね、あ、そうとか言われることあるかもしれませんね。それが一回もないのなら、あなたは信仰の歩みをしてないんだと思います。いつもと言われませんよ、ね、本当にイエス様を信じた人は、ね、世からも認められたり、素晴らしい人だったりことはとってもいいことだと思います。そうだと言われます。でも信仰に立って歩むとね、誤解されたり分かってもらえないことはそらあるでしょう。だって死人が生き返るって信じてるんだから。宇宙から言ったらそれは笑われるっていうかバカじゃないかって思うでしょう。でも信じてたんです。そして彼は、ヤイロはその通りに娘を取り戻したんです。分かりますか。信じた彼は笑われたけども取り戻した。でこの後ここまでその噂は地その地方に回った。笑った人はコロッと笑ったことを忘れて、すごいとか言ってですね、私も祈ってとかですね、言ったんじゃないでしょうかね、きっと。皆さん、ひととき人々にばらけられたり笑われることによって、神が与えた祝福を逃さないでください。笑った人が逆に、私のためにも祈ってくれって、本当に良いになってくるから。神様が働き始めたら。ね、で、この時ですね、ヤイロさんはですね、アイス様笑われたん。でも、イエス様は群衆を、つまり信じてない者たちを外に出して、うちの入りなり少女の手を取られて、他の聖書を見ると、そのお父さんと、それから、少数の弟子たちだけです。本当に主の言葉を信じている弟子たち、先生、その弟子たちと共に行って、少女の手を取られた、すると少女を起き上がったと書いてある。なんで手を取ったら起き上がったんでしょう。それは、もう一遍18節あります。私の娘が今死にました。でも、おいでくださって、娘の上に見ておいでやってください。そうすれば娘は生き返ります。その通りにイエス様が手を置いたとき、その娘の手を取ってくださったとき、起き上がったんです。信じた通りになったんです。皆さん、あなたの愛する方々が子供さんかも伴侶かも親かもしれない、イエス様に言葉を求め信じてください。私には手に負えない、私にはどうしたっていいかわからない、どんなに思っても何もできない、でもあなたは私と以上にこの人を愛している、あなたはこの人のために受かってくださったって、あなたが見ておいてくださればきっとこうなるって信じてこの方に求めるんです。その時神の手が動き始めるんです。ある場合は即断、ある場合はある時間がかかるでしょう。でも神は動き始めるんです。で、今まで待たされ続けてきた方ねいらっしゃるでしょ。で、俺はねリバイバル信徒教会で忍耐を学ぶんですけれども、でも占領の闇に入って今年この御言葉を与えられました。いや、私は主の軍の将として今来た。神様の声に聞いて従っていきなさい。占領せよって。だからね、今まで動かなかったからずっと動かないっていう思いに騙されないでください。動き始めています。いろんなことがいろんなところで。 ね、だから本当に主に聞いていただきたいし信じてほしいんです。10年の味わわざったのは諦めませんでした。イエス様に期待したんですね。ぜひキリストに期待してほしいと思うんですね。その時奇跡が起こったの、信じた通り。そしてさっき言いました26節、この噂はその地方全体に広まった。広まったですよね、ブワーッと ね、 ね、こういう噂は広まってほしいですね。こういう噂が広まってほしい。あそこに行くとね、あの死人が一回あるよとかね、あそこに行くとね、病気は治る、最小不良性貧血も治るよとかですね、ね、あのドラマでやってましたね、なんかだからね、最小不良性貧血出てきて、リュウ君だとか思ってですね、びっくりしたし、あとこの前天に召された谷口牧師ね、ね、あの谷口牧師は時が満ちて天に帰られました。あのね、あの今年今月で雲虹のトップに出てますね、長門牧師の奥様のお父さんなのでね、書いてありますけども、ね、でもあのすぐ亡くなるはずがある期間生きられて、そして喜んで天に帰っていかれたんですね。で、あのいろんなことが起こったわけですよ。その噂は広まってほしいですね、本当。一番簡単に広める方法、今は何か知ってます？今は21世紀の今、何が一番簡単に広める方法か。そうなんですよ、インターネット。どうぞインターネットをね、用いていただきたいと思います。インターネット好きな人、教会ではインターネットの奉仕者を探し求めております。佐賀牧師が一人でですね、あの時々ご主人電話しながら、もう奮闘しておりますので、私にいろいろ言われてですね、申し訳ないぐらいですのでぜひ手伝ってあげていただきたいと思いますね。良い噂をね、希望を与える噂を、ね、諦めてる人に大丈夫なんだって、もうダメだと思ってる人に、そうじゃないんだ、あそこに行けば、ね、解決するんだっていう噂をもっともっとたくさんの人にね、伝えましょう。まあ、もう説教終わりますけれども、またパッと会うとすいませんね、なんかどんどん出てきますけど、あの今8月に洗礼を受けられた、ね、姉妹の目が受かりましたけれども、その方はある病院のなんかこの講習会なんかの時に隣に座った姉妹から、その息子さんのことを言われた時に、息子さんピアノ弾けるんでしょって言われて、はいそうですよって言ったら、うちの教会に来て用いてもらえませんかねって言ったわけですよね。うちの教会来れば治りますよって、うちの教会来たらピアノ用いられるからいいって言ってですね、言ったわけですよね。その後によくちょっと一言ね、よくなって、小さいですけどうちはとか言ったんですけども、ね、これから大きくなりますけど、でも正直ですね、その一言でその方はうちの息子のピアノを用いてもらえると思ってきたわけでしょ。最初浦上店主行ったんですよ。浦上店主の受付に行って、看護師の朝日はどこか教えてくださいってすごいですね。でも嬉しいですね、ちゃんと電話かけてきて、うちの教会にほいでうちの教会に行ってきたわけですね。ね、その来た時ですね、その誘った人はいなかったりしてですね、それでも来たわけですね。そしてあの半年以上かかるってわけで、三月で退院してこられました、息子さんは。私は信じてます、彼のピアノをバックに必ず賛美ソリが来るって、だから成就します。私信じてます。お母さんも信じてるでしょう。信じてるから成就します。ですから頑張るとは言ってません。私は信じてるんです。イエス様がしてくださるって、ね、半年以上かかれた間に三月で見事に退院してきたんです。三月って祈ったんです。3ヶ月でって、ね、なんですね。あのね、でも聞いてからでしょ。聞いてなかったら今も戦ってると思います、心を痛めながら。でも聞いたから来れたんですよね。いい噂は流しましょう。いい噂は伝えましょう、ね、きっとそれで希望を見出す人がいる、命を見出す人がいる、家族が回復する人がいる、奇跡を体験する人がいるんですね。そして神は今それを願っておられます。聖霊がすごく強く働き始めているから、それをどうぞ覚えていただきたいと思います。お願いします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、たった一人を十字架にかけるほどに愛してくださいました。その愛は今も生きて働いていて、私たちの不可能を超えて奇跡をなさいます。イエス様、あなたは喜んで私たちがあなたのところに行くときに拒否したり否定したりしないで、私たちの願いを聞いて答えてくださる方です。そのあなたの愛の大きさに驚くばかりです。もっと私たちは大胆に、もっと素直になって、あなたに自分のこと、家族のこと、愛する人のことをもっと大胆に願い求めることができるように、その信仰を与えてください。もうダメだと諦めてしまいたくなることがこの地上には結構あります。でもその時にイエス様のところに行って、イエス様に大胆に求めることができるように、すがることができるように。そして10年長血を患っていた女も、ヤイロさんも、死んでしまった娘を一回出していただいたように、私たちも奇跡を体験して 共に神様を褒めたたえ、多くの人々に希望を、主にある希望を与えることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。父なる神様、今から祈ります。お一人の直面している問題にあなたが触れて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの栄光を表してください。先ほど聖餐で悔やためをしましたが、短く悔やためをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪とは言ってますので、短く悔やためをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に大胆に自分のことでも、角芸術のことでも結構です。主の前に差し出してください。大胆に求めてください。また体が痛んでる方、そこに手を置いてください。主が今そこに触れてくださいます。またあなたが祈っているその方に、その方がどこにいても、今その方に神様は手を伸ばしてくださいます。天皇と様、イエス・キリストの御名によって祈ります。あなたの御手を伸ばして、その方に触れ、その手を置いている場所に触れ、この問題に触れ、あなたの奇跡を、あなたの癒しを、あなたの解決と勝利を豊かに具体的に表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・されよ、イエス・キリストの名によって命ずる。なれ、イエス・キリストの名によって命ずる。不眠症よ、イエス・されよ。生活習慣病、根本から生活を切り返してください。イエス・様によってなれ。そう、うつ病、統合失調症、注意と同性障害、これらのすべての心の病に、イエス・キリストの愛と十字架の血を注ぎます。神の愛と恵みの中で癒されよ、癒されよ。心の中に神の愛を注いでください。完全な癒しを与えてください。これらをもたらしてきた異なる霊の力、汚れた霊の力をイエス様って命ずる。その人の力、今出て行け。腰の痛みをイエス様って命ずる。完全に治れ。喉の痛みを消えてなくなれ。耳鳴り、イエス様って命ずる。耳鳴り、癒されよ、癒されよ。後頭部から背中にかけて、なんかこう調子の悪い方、イエス様そこに触れてください。イエスキリストによって、イエスキリストによって癒されよ。すごく否定的な思いに駆られている方がいます。主は言われます。あなたの弱さは恥となりません。あなたの失敗も、その失敗が原因でもうダメだということもありません。罪は悔い改めなさい。失敗は感謝しなさい。あなたの弱さは主に捧げなさい。私は弱さのうちに私の完全さと強さを表し、あなたの失敗を私の愛で覆い、罪はあなたが悔い改めるとき完全に許して、その罪を覆っていこう。私の愛の高さ、広さ、深さを知る恵みの時となります。恵みによって強くなりなさい。来よ、私は許しの神、憐れみの神、応える神。もっと大胆に、もっと大胆に私に求めなさい。すごく否定的になっている方がいます。もしは言われます。私はもうあなたを許しており、私はもうあなたの弱さも全てを知ってあなたを選んでいる。ためらわずに、もっと大胆に私のところに求めてきなさい。繰り返し繰り返し失敗してしまって、それでなんかすごくもう自分を責めていたり落胆している方がいるんですけれども、主は言われます。私は7度を70倍するまで許せと語りました。これは、490回という意味ではありません。限りなく許し、そして立て上げるといったことです。私はあなたを愛しているので、私は諦めません。あなたが何度失敗しても、私は手を伸ばし続け、あなたを立て上げよう。来よ、私は諦めない。あなたを愛しているからです。もっと大胆に私に求めてきなさい。私は答えていこうと主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人の体に触れ、心に触れ、生活に触れ、境内を祝福し、お仕事を祝福し、学業を祝福し、神様の栄光を豊かに表してください。昨日と今日はセンター試験です。今年は受験生は直接会いませんが、家族や親族でいるかもしれません。すべての受験生にあなたの恵みを注ぎ、そのどうぞ 150% 以上の力を出して、神が用意されているステージに立てるようにしてあげてください。また一人一人の人生にあなたの勝利と栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。